KSR ニュースドヤ。この番組は KSR メディアワークスの制作で神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けします。
6月10日月曜日、時間の方は夜の11時30分を回りました。 KSR ニュースドヤ、パーソナリティの藤田丸子です。よろしくお願いいたします。今日の神戸地方の天気、曇りがちのお天気でしたですね。はい、一時的にね、強い雨も降ってたところもありましたけども、今は天気は雨は止んでいる状況です。はい、まあ明日明日は曇り時々晴れの、ね、予報が出ておりますけども、まあまあまあ若干蒸し暑いんですかね。ただ今の時間は、蒸し暑さというのは、感じられないですね。はい、ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。平日のニュースどや、今月が2回目ですかね。でこの前が6月の8日土曜日で、その前が6月の6日木曜日ということで、はい、なんか2日おきにね、ニュースでやっておりますけどもね。はい、今晩もニュースでの時間がやってまいりました。この放送ね、この番組、次回はですね、ちょっと間が置くんですけども、6月の10、次回の放送がですね、1週間以上空きまして、6月22日になるんで、まあまあ、私の声が聞けるのが、まあ、2、4、8と12日後になるんですね、声が終わってからね。はい、ということで、はい、赤根友さんがコンティニューコイン1枚、ね、ツイキャスのコンティニューコイン1枚、ありがとうございます。今日は30分遅れというか、もう事前に告知しておったんですが、いつもよりか30分遅れのスタートとなっておりますので、まあお休み前ね、寝る前にちょっとお聞きいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思いますね。まあこうやって2日おきにね、ニュースでやっておりますけども、まあまあ、いろんな方に聞いていただいているということで、本当にありがたいことで。はい。で、土曜日の放送よりか、ね、平日の放送の方が聞いている方が若干多いという傾向もありますんでね。まあ、それはそれで、いいんじゃないかなと思っておるんですが。はい。まあまあ、ね、聞いていただいている方が増えるというのは、これはまたいいことでやって、はい、できれば土曜日の放送もね聞いてほしいなとは思うんですがね。はい、ということで、はい、ニュースドヤ始めてまいりたいと思います。ではね、この後本題へ、入りたいと思います。はい、KSR ニュースドヤ、パーソナリティの藤田丸子でございます。はい、ですね、まあまあ続報なんですが、横浜のね、地下鉄の脱線事故についての続報がありまして、横浜市営地下鉄ブルーラインの脱線事故で、横浜市は10日、運休がついていた踊り場から湘南台の間の運行を再開したと。全線運行は4日ぶりとなったと。復旧作業が難航したため、朝の通勤時間帯には間に合わず、午前10時頃から運行したということです。 で、明日11日は始発から全線で運行し、日中はおおむね8分間隔を予定。横浜市は事故車両の搬送や、安全確認を行った上で通常ダイヤに戻す方針ということです。事故後、国土交通省から横浜市交通局に対し警告書が出されたと。原因究明や再発防止に向けた取り組みを求めており、横浜市交通局は早急に取りまとめ報告すると話していると。横浜市交通局によると、市は最速で9日始発からの再開を目指していたが、復旧作業が難航、脱線車両の線路への引き上げや枕木の交換などは10日未明に終了したということです。ブルーラインは、今日ですね、今日終日ダイヤが乱れ、日中は全線でおおむね、8分間隔で運行、夕方はあざみ野から湘南台間の全線を運行する電車と踊り場で折り返す電車を交互に、走らせたため、踊り場と湘南台間はおおむね12分間隔だったと。横浜市は運転を見合わせていた区間のバスによる代行輸送を終える一方、他車線への振り替え輸送を継続したということですね。はい。まあ、とりあえずは運行再開したということです。で、明日11日からは、始発から運行をするということですね。はい。で、まあ、今もね、臨時ダイヤを組んで、運行をしているということでございます。以上が横浜市営地下鉄ブルーラインの脱線事故の、ね、続報でございました。はい、さあ、今日の話題はですね、こういうニュースがね、あったんですね。はい。阪急電鉄働き方啓蒙中吊り報告、中吊り広告、月50万円に不快感だなど批判、刑事取りやめという、ね、見出しで毎日新聞が報じておりますが、阪急電鉄の中吊り広告が批判を呼んでいると。はい。働く人への啓蒙メッセージを掲載したものだが、時代にそぐわない、不快、不愉快だといった声が多く寄せられ、阪急電鉄は10日で広告を取りやめることを決めたと。はい。どういうメッセージがあったのか、ね、これ読みますね。まあ、研究機関の研究者80代のからの啓蒙メッセージ。毎月50万円もらって毎日生きがいのない生活を送るか、30万円だけど仕事に行くのが楽しみで仕方がないという、もう一度言いますね、初めから。毎月50万円もらって毎日生きがいのない生活を送るか、30万円だけど仕事に行くのが楽しみで仕方がないという生活と、どっちがいいか。ね、毎月50万円もらって毎日生きがいのない生活を送るか、30万円だけど仕事に行くのが楽しみで仕方がないという生活と、どっちがいいか。ね、そういうね、メッセージ広告があったわけなんです。それが、時代にそぐわない、不愉快だといった声が多く寄せられて、阪急電鉄は10日で広告を取りやめることを決めたと。はい。小塚ゆずきさん、こんばんは。50万円。問題視された広告は、阪急電鉄が神戸線など3線で各1編成の車両を働く言葉たちという書籍から抜粋した。ね。抜粋した メッセージ広告で埋めた、はたことレイン。はたことレイン。ね。はたことと、トレインとかけた、はたことレイン。阪急電鉄と、道場を発行したコンサルティング会社、パラドックスの共同広告事業だと、ね。1から8両目の車両すべての中吊り広告が、先ほど言ったメッセージ、ね。もう一つあるんですね。私たちの目的はお金を集めることじゃない。地球上で一番たくさんのありがとうを集めることだ。これは外食チェーン経営者40代のメッセージなどの文章で埋められていると。はい。給料よりやりがいを重視しようという趣旨のものが多く、乗客らから30万円という例外があるが、私の給料はそんなに高くない。やりがいと生きがいを前面に出していて不愉快、時代にそぐわないといった批判が阪急電鉄に寄せられていると。日本労働弁護団常任理事の島崎弁護士は、多くの労働者の収入は30万円もいかず、あらゆる人が利用する公共交通機関に掲載するセンスが悪い。阪急は沿線に裕福な人が多いイメージで、企業には高所得者層しか見えていなかったかもしれないが、最低賃金に近い給料で、働く人も多く利用しており、最低賃金に近い給料で働く人も多く利用しており、不適切、ね、不適切と批判すると。ありがとうを集めるという言葉も、労働者を搾取、ね、労働者を搾取する、思想と。ね、労働者を搾取する思想と。はい。介護士や保育士などやりがいを持って働いているが、低収入で労働環境も悪く、健康被害を生んでいる例は多いと。ブラック企業対策が2013年に始まった、そうした搾取をなくそうという世論になっている中、こういう広告を社会に出すのは有害だと指摘すると。広告に関し、阪急電鉄は通勤や通学利用が多く、働く人々を応援したいという意図で企画した。社内で掲載文を選ぶ過程で不愉快な思いをさせてしまうかもしれないという指摘や懸念は全くなかったと説明。6月30日までの掲載予定だったが、前倒しで広告の中止を決定し、配慮が足らず、結果として不適切な表現があり、申し訳なく思っていると話しているということです。ね。まあ私もそうなんですが、月30万円は行ってないんですね、給料ね。そうした中、こんな、ね、こういうメッセージを社内で見ると、ね、やっぱり考えが、ね、古いというか、そんな感じだなというのは思いますけどね。はい。それから、赤根友さんが、コンティニューコイン1枚、ありがとうございました。で、少々お待ちください。はい、失礼しました。特急連北精神中央機関、話題になったようなと。 見たことないけど、でも最近の交通系はもちろん、野外やテレビ、ラジオ、インターネットとか、新聞雑誌の広告は時代遅れ感か、アプリとか携帯スマホという、そういう系ばっかりで見てられなくなりましたと。テレビ番組も終わった感ありますし、特にバラエティ、ね。小塚ゆずきさん、なんとも、社内広告など不愉快なら見なければいいだけなのに、大人げない批判。ね。赤根本さんが、阪急だからな、というね。まあまあ、いろんな意見ありますけどね。先ほども言いました通り、その時代がね、今の時代とは全くマッチしてないというのも一つなんですよね。うん。その80代の研究機関研究者のメッセージをね、先ほど言いましたけど、まあ、言っていることはわかるんですよ。言っていることはわかるんですけど、ただ、金額がね、その金額が問題であって、うん、毎月50万円とその30万円というね、今の時代ではそこまでもらってる人っていうのは、うん、職種が限られてくるんじゃないかなと思うんですよね。うん。うん、だメッセージ自体はあれなんですけど、いいんですが、金額が、ね、批判の元だったんじゃないかなと思いますけどね。はい。それからね、私たちの目的はお金を集めることじゃないと。地球上で一番たくさんのありがとうを集めることだと。まあまあ、これも言ってる意味はわからんこともないんですよ。わからんこともないんですけど、ただ、一番たくさんのありがとうを集めることが、ね、どうなんかな。そんだけ、ありがとうと、ありがとうと言ってほしいのかっていうね、ことにも捉えかねないというのもありますしね。まあまあ、二つのメッセージ、これ捉え方の問題だと思うんですが、うん、やっぱりね、今の低賃金、ね、はい、失礼しました。その低賃金の、ね、時代というか、ね、そういうね、お金の問題ね、ありながら、こういうメッセージはなかろうかというね、ことなんで。はい。特急電北、精神自由機関、それに首都圏とか地下鉄電車の広告を見てると、英会話とか、エステとか、脱毛とか、週刊文春なんかの、週刊誌の広告とか、海外旅行とかくだらない書籍とか、そんな系ばっかりと。JR 東海とか施設とかの広告はないような。はい。で、赤根智さん。旧阪急グループ、今は阪急阪神なので、は、公私ともにあまり好きになれないなと。で、特急電北、精神中央機さん。今じゃ、やりがいだけでやっていける時代ではありませんと。時代ではありませんし、クレーマーとかが多い世の中、ありがとうなんて少数的なというね。ね、大切がギュッと阪神電車の方が愛着が湧くで。まあまあね。まあ、ね、人それぞれのね、メッセージの捉え方というのが大事なんですけども、ね。まあ、ね、東急電力精神中央機さんが言った通り、クレーマーとかが多い世の中、ありがとうなんて少数的とかね、うん、まあ、今じゃやりがいだけで、やっていく時代ではありませんし、と。 ね、まあそうなんですよね。仕事だけじゃやりがいだけなのかというのもね。ね、いくら働いてもね、給料がね、上がるわけでもありませんし、ね、努力してもね、私みたいに努力してもそんなね、給料に反映されてないしなーって、思うわけなんですよね。まあね、そんなにね、もう、ありがとうって言ってほしいのはわからんこともないけど、ね、それは、それで、ね、どうなんかな。まあ、これサービス業、外食チェーンの経営者の方、どうなんかな、ありがとうだけを求めてるのかっていうね。ね、今の世の中全員がね、全員が全員ありがとうという人はいないですしね。どちらかというと、ね、なんていうか、些細なことでクレーム言うたりとかね、そういう時代なんでね。なかなか難しいところはありますけどね。はい。で、小塚ゆずきさん、阪神電車は、電車貸し切れ結婚式の中継ぎ広告が目につきますと。で、特急電北、精神一力さん。要は、この世の中の今のご時世、あまり普通じゃないというのが、ヒーローがいたらな、という22歳ですと。ね、そうなんですね。まあ、昔というか、どの時代の普通を例えたらいいのかわかりませんが、で、確かにで、その時の普通と今の普通というのが比べようがないというね。普通が普通でなくなっているというね。まあ、どうなんですかね。難しい時代になってきたなという、一言に尽きるんじゃないですかね。はい。ということですね。まあまあ、私もね、こういう番組やっておりますけどね、自分なりにね、ニュースの解説はやっておるつもりなんですけども、ね、自分の考えで言ってるんで、これが答えなのかというと、これが答えではないですから、あくまでも、初見の意見なんで、ね、これをまともに受け止めると、ちょっと困るなという面もあるんですけども、はい。ということなんです。普通のニュース番組だったら、ね、ニュース解説って言っても、ね、硬いお方が、ね、いろいろと言うんですけど、こっちの番組は、そういう、硬いことはあんまり言わないんで、はい。私なりの意見を述べておりますんで、これもどう捉えるかっていうことですよね。はい。まあ、そういうことですよ。ということで、まあ、中吊り広告がね、短期間でね、取りやめることになったというお話でございました。時間の方は夜の11時54分30秒になったところですか。はい。それから、コンティニューコイン、ツイキャスのコンティニューコインが5枚貯まっておりますので、この番組、24時30分、0時30分まで放送しますので、はい。このままお聞きいただければと思います。はい。まあまあね、メッセージ性はあっても、それはどうね、 答え、どう受け止めるかという問題なんで、まあ、難しいですわ。はい。それからですね、どれだっけな、どれ見てたっけな。ニュースがね、あったんですけど、ちょっと待ちくださいね。はい。こういうニュースもあるんですけども、続いてのニュースなんですが、眠りにつく大阪のイベント聖地、千里鶴市、再開発はどうなるという記事もありますね。5月の31日で、千里中央にあった千里鶴市が閉鎖になったんですね。そのニュースなんですが、高度成長期の夢の跡が、また一つ消えると。日本初の大型ニュータウンに登場した夢の街、街の真ん中に生まれたお城のようなショッピングセンターは、週末になると芸能人が来館し、溢れる人、人、人。千里ニュータウンの中心、千里中央駅前にある千里鶴市、ね、大阪府豊中市にあります、千里鶴市という、といえば多くの芸能人がイベントを行う聖地として全国的にも知られるショッピングセンターであったと。はい。そんな千里鶴市が50年近い役目を終え、静かに眠りにつこうとしていると。はい。日本初の大型ニュータウンに生まれた聖地、大阪梅田から約10数キロメートル北側に位置するニュータウン、それが千里ニュータウンと、千里ニュータウンの、開発計画が生まれたのは今から約60年前の1958年のこと、戦後の人口増加により大阪府などが計画したもので、1962年に第一期町開きが行われた後、徐々に規模を拡大し、日本初の大型ニュータウンとなったと。全体の開発面積は大阪府豊中市から吹田市にかけての約1160ヘクタールにも及ぶと。なかなか、大きいですね。その、先進的な街づくりは注目を集め、1966年には昭和天皇がちょっと待ちくださいね昭和天皇が行幸されたほか、1969年から1970年には千里地区の高段団地が万博事業員の外国人村となっていたこともあると。また、日本初の本格的自動改札機が導入されたのも阪急千里線で、1967年の延伸開業に合わせたものであったと。はい。千里鶴市が開業したのは大阪万博直後の1972年。はい。まもなく時報が鳴るんで、ちょっと一旦置きますけども、コメントまた後で読みますね。はい。23時59分、まもなく30秒です。時間またぎで、また続き読みますけども、はい。まあ、阪急のね、関連の話で非常に申し訳ないんですが、千里鶴市ね、いろんな芸能人がね、広場でね、ライブとかね、いろんなことをやっておりましたが、その聖地が、いよいよ、ね、なくなるというお話をしております。はい。では、まもなく時報です。 はい、時報は午前0時を回りました。ニュースでお届けしております。今千里セルシーのねお話をしております。お話を続きしますね。千里セルシーが開業したのは万博直後の1972年。当初はゼネコンの藤田工業、私の会社じゃないですよね、藤田工業、現、今はですね、現、ダイワハウス工業グループの藤田傘下の千里レジャーセンターにより、運営され、映画館やボーリング場など娯楽系テナントを中心とした複合商業施設であったと。建物は地上6階、地下1階建てで、延べ床面積は約45,305平方メートル。ね、かなり大きい、ね、建物なんですね。はい、北大阪急行千里中央駅、1970年開業と、人工地盤で、直結されていると。その後、リニューアルを重ね、1977年には、当時全国で最も勢いがあったスーパーであるダイエーが新たな各テナントとして、出店。2000年頃にはゲームセンター、子供の国、ハローズガーデン、スポーツクラブ、ルネサンス、映画館、千里セルシーシアターなど100以上の専門店が出店し、多くの客で賑わったと。以降何度か経営者が変わった後、2000年代から阪急グループの運営となっており、現在は阪急阪神ホールディングス傘下の阪急阪神ビルマネジメントが管理運営を行っていると。千里セルシーの名を全国に知らしめたのが中央にあるセルシー広場だと。セルシーの建物はイタリアのコロッセオをイメージとして作られており、すり鉢状になった建物の中央に設けられたのがセルシー広場だったと。作りの斬新さも作りの斬新さもさることながら、その知名度を全国区へと押し上げたのは、セルシー広場で毎週末行われるイベントだったと。はい、セルシーが生まれた1970年代は、芸能人のイベントといえば、都心のデパートの屋上などが多かった時代だと。しかし、セルシーは郊外に位置しながらも、梅田から電車直結約20分という利便性に加え、コロッセオ型の建物とその中心に設けられた広場という構造もあって、多くのイベント誘致に成功と。はい、まあいろんな有名人がね、そのセルシー広場でイベントをやってたということなんですよね。毎週末のように日本を代表する芸能人のイベントが開催され、やがてそれらのアーティストのファンから聖地とも呼ばれることになったと。開催日の各フロアのデッキはまさにコロッセオの様相を見せたと。関西エリアの人でなくても、好きな歌手やアイドルがいるならば、CD に封入されたイベント案内で大阪、千里セルシー広場の名を見聞きしたことがある人も多いであろうと。はい、こうした様子は全国各地の、デベロッパーからも注目を集め、各地のニュータウンにおけるタウンセンターの建設に際しても参考にされることとなったというと。はい、で、隠せない老朽化、再開発の決定打は大阪地震。ね、近年まで多くの店が並び、毎週のようにイベントが開催されていた千里セルシー。しかし、令和の世を迎えたこの5月、セルシー館内はそんな光景はまるで夢であったかのように 静まり返っていた。そして5月31日からスーシーはほとんどの区画が閉鎖となり、約50年にわたって親しまれた建物は深い眠りに、つくこととなったと。閉館の理由は、端的に言えば、施設の老朽化だと。はい。先に、ちょっと待ちくださいね。はい。先日した通り、千里ニュータウンは日本初の大型のニュータウンであり、セルシーも間もなく開業から50年を迎えると。セルシー閉館の動きが最初に明るみになったのは、管理者である阪急阪神グループが 一部の店舗に対して老朽化のため契約の更新ができないと通知したことによるものだったと。阪急阪神グループは隣接する百貨店千里阪急も運営しているが、こちらも1970年開店で老朽化が進み、折しも建て替えが検討されていたと。そのためスーシーが阪急の建て替えの巻き添えに、されるなんてと反対の動きも起きたというと。その後阪急阪神グループはスーシーを保有していた特別目的会社に15億円を出資することでスーシーの建物自体を管理下に収めたと。そうした中、大きな転機となる出来事が訪れると。それは2018年、昨年の6月18日に起きた大阪北部地震だと。はい。2018年の大阪北部地震がとどめに、震度5強の揺れに襲われた千里セルシーは建物の損傷を理由に休館を発表。一部では再開発を進めた阪急側の思惑によるものだとも囁かれたが、建物には外から見てもわかるほどの亀裂が発生しており、セルシーは通路も含めて立ち入り禁止となったと。その後セルシーは低層階の一部で営業を再開したものの、老朽化による危険性が現実のものとなったことで、大部分が営業を休止、各店舗であるダイエーも休業を続けたままだと。そしてセルシーは地震から約1年を迎える2019年5月31日限りで、館内の大部分や自由通路を閉鎖。6月からは飲食店5店舗、学習塾1店舗、パチンコ1店舗のみが残る状態となっていた。阪急阪神ビルマネジメントは撤退交渉について引き続き誠意を持って協議してまいりますとしているが、再開発までの道はまだまだ遠いものと思われ、残念ながら当面は廃墟を探すことになる可能性もあると。はい。かつて多くの人で賑わったセルシー広場からエレベーターシャフトを見上げると、最上階のデッキとの接続部分にはひび割れが見え、簡易的な保護ネットがかけられているものが見えたと。はい。まあここまで言いましたけども、まあ千里セルシーね、まあまあ千里中央の近くにあって、千里ニュータウンの中にあるということなんですけども、老朽化が進み、で、昨年の6月に発生した、大阪北部地震で、被害を受けたと。そのため、休店、ね、休業が続いていると。それが決定だとなって、5月31日、今年のね、5月31日をもって大部分が閉鎖となったということです。はい。それから、 再開発はどうなるということで、隣接地に続々とライバル施設ということで、さて、それでは千里製紙は今後どうなるのであろうかということで、阪急阪神ビルマネジメントは今回の閉館に、際して隣接する千里阪急と併施設ね、セルシーとの失礼との一体、開発検討につきましては現在も検討中であり、今後も取り組んでまいる所存だとしており、近い将来の再開発は確実であろうと。しかし千里が再び大阪を代表する商業施設の一つとなるかどうかは不透明だと。セルシーの隣接地には2017年に文化教室や銀行などを再開発して生まれた複合商業施設、千里と、ローマ字でね、千里とが開業したばかりと。千里とは読売グループ関西電力などにより開発されたもので、イオンモールが運営に参画、館内にはイオングループのスーパー紅葉を各店舗に、アパレルの GU、スタジオグリップ、紳士服春山が運営するスーツ専門店、ね、パーフェクト、スーツですかね、ファクトリー、はい、イオン系シューズ専門店、アスビ、雑貨店、セリアなど約30店舗が出店と。その中には無印良品やライトオン、田村書店などのようにセルシーから移転した店舗も複数あったと。紅葉は2020年からダイエーの運営となることが決まっており、セルシーの各テナントであるダイエー千里中央店の行く末はすでに決まっていたとも言えると、またそれに隣接する旧千里大丸プラザも2013年に全面改装され、大丸松坂屋百貨店が運営する複合商業施設オトカリテとなっており、こちらはイオングループの食品スーパー、ピーコックストアを各店舗に、アパレル店のギャップ、ユニクロ、アーノルドパーマ、ね、アーバンリサーチドアーズ、手芸店伊沢屋、メガネ店ゾフなど約30店舗が出店していると。さらに千里中央駅の北側には2008年に新築された山田電機を各店舗にレストラン街などを、備える複合商業施設ラビ千里、ね、ラビ千里も開業していると。かつては大阪有数の商業施設が、商業施設であったセルシーであったが、末期にはこうした隣接する新たな商業ビルに対して、はい、後陣を排する状況となっていたことは言うまでもないと。はい。で、最後ですね、セルシーの魅力だったこと、消費を再開発で維持できるかということで、しかしこれらの施設とかつてのセルシーでは大きく異なっていた要素があると。それはアミューズメント性だと。現在のライバル店である新たな商業ビルはあくまでも近隣住民をターゲットにした生活密着型であるのに対し、セルシーはその広い面積を生かしてイベント広場のみならず、映画館、ボーリング場、プール、スポーツクラブ、ゲームセンター、そしてフードテーマパークである千里中華街、ラーメン名作座、これらの出店年代は一致しない、など娯楽性の強い施設を多数出店させることで広域的集客を実現させてきたという経緯があると。 阪急阪神グループは2018年にセルシーと千里阪急を一体再開発し、延べ床面積10万平方メートルを超える巨大施設を建設する方針を示していると。しかし、千里セルシーがほぼ閉館したのにもかかわらず、具体的な再開発計画については、2019年6月時点は完全に未定だというと。はい。セルシーがかつてのような複合商業施設としての存在感を示すには、大阪都心にも負けないような有力テナントを誘致しつつ、かつてのようなイベント広場はもちろん、高いアミューズメント性をも備えたこと、消費型施設とすることが必須であろうと。かつて、セルシー広場で行われていたようなアーティストによるイベントの多くは、現在はアベノキューズモール、など大阪市内の都心型ショッピングセンターで行われるようになっていると。千里セルシーの再開発が完成した暁には、再び多くのアーティストが千里中央を訪れ、そしてこの地が再び聖地と呼ばれる日が来るのであろうか。阪急阪神グループのお膝元での大型開発であるだけに、その手腕を期待したいと。はい。終わりました。まあね、その、千里セルシーの、ね、近くにはいろんな複合商業施設が、立ち並んでいると。ね。各テナントが、イオン系になってるんですけどね。紅葉とかピーコックストアね。ピーコックって言うた、ね、大丸ピーコックだったんですが、今はね、大英系じゃないわ。イオン系になってるんですよね。ピーコックストアね。これご存知の方、あんまり少ないと思うんですけどね。はい。大丸ピーコックはピーコックストアになってて、大丸系から、ね、イオン系に変わってるんですよ。はい。まあ、そういうことでね、複合商業施設は建てるのもいいんですけども、やっぱアミューズメント性がなければ、ね、大きい建物を建ってもあんまり集客性がね、乏しくなるんじゃないかということで。で、まあまあ、千里セルシーの、まあ、ね、将来どうなるかというのはまだ未定ということで。で、その千里セルシーと千里阪急と一体になって、再開発を本格的にする暁には、昔みたいにね、芸能人とかを呼ぶようなそんな、施設にしてほしいというね、このね記事のね、筆者の思いであるということなんですね。はい。まあちょっとコメントがね、読めてないなかったんですが、小塚ゆずきさんが、スマニュータウン、スマートパティを、妙谷がお手本にしましたねと、千里中央のね、県で、それを、まあ、千里中央ニュータウンを手本に、スマニュータウン、スマパティを、妙谷が生まれたということですね。で、それから、ちなみに、これは東急電北精神中央機さん、ちなみに、名古屋近郊はこれちょっと待ってくださいね。はい。あ、構造寺ですね。構造寺というんですね。構造寺ニュータウンとか、菱野団地、東華大ニュータウンもありますね、と。構造寺ニュータウンには、三枚酒というショッピングモールみたいなとこがあります。ね、 東海ニュータウンってね、昔ね、何でしたっけ、東海新交通ってね、あったみたいですね。YouTube とかで見たことあるんですけど、あれもなんかね、あんまり乗客が乗らないということでね、廃線になったんですね。まあまあ、交通の便っていうか、でもあのシステムもなかなかね、珍しいですよね。東海大新交通ね、ポートライナーとかね、ニュートラムと同じ新交通システムなんですけど、折り返すとき、ループ線を通ってまたホームに帰ってくるってね、そんな珍しいものがありましたけどね。はい。それから、先生し、廃墟巡り水質ができそうなって。で、ニュータウンといえば、ロックアイランドもそうかと思いますが、エヴァモールもちょっと老朽化してきた部分がありますね、と。はい。甘いコーヒーさん。ね。ピーチライナー、そうです。そうです。それですね。はい。あんな、ね、ループ線渡ってね、またホームに戻ってくるシステムもなかなか斬新だったと思いますけどね。で、そんな中で、ロックライナーの新型車導入はちょっと新鮮でしたね。はい。まあね、そういう大きな、ね、商業施設、そうですね、ロックアイランドも街開きからもう何年経ちましたか。ね。もう30年、そうですね、30年以上は経ってるでしょう。ね。だからね、神戸市内でもね、まあ廃墟とは言えないけれども、まあまあ、入っていくかというね、商業施設も、あったことはあったんですけどね。それはハーバーランド だったんですがね。はい。これもニュースドヤで、だいぶ前にお伝えしたんですが、その神戸阪急とか、ね、その向かいにあった、今はね、海園になってますけどね。まあ昔の大英ですか。大英のハーバーランド店とかね。その時代はね、本当にね、人があんまりというか全然というか、その1週間ぐらいのね、人だったんですよ。ところが、ね、海園になってからね、お客さんがわっと来たってね。で、リピーターも増えてると。だからそんな、どうなんですかね。運営が変われば、ね、その、千里セルシーの行く末も変わるんかな、とか思いながら、はい。ということで、ちょっと長々とお話ししましたけども、そんな感じで、今日の話題、阪急社内の、中吊り広告の話題と、で、千里セルシーのお話でございました。
KSR ニュースドヤ。この番組は、KSR メディアワークスの制作で、神戸シーサイドラジオが、全国の皆様にお届けしました。
KSR ニュースドヤ。では、皆さんからのメッセージをお待ちしています。ご意見、ご感想、ご指摘、ご批判など、何でも結構です。また、身近な話題や情報もお寄せください。メールアドレスは、doya@ksr-radio.com doya@ksr-radio.com です。KSR ラジオのホームページは、http://ksr-radio.hyogo.jp http://ksr-radio.hyogo.jp です。また、ツイッターやフェイスブックもありますので、そちらもご覧ください。
はい、KSR ニュースドヤからのお知らせでございました。今日のニュースドヤ1時間ね、の放送でございましたけども、皆さんいかがでしたでしょうか。ね、まあね、時代が時代であるという2つのお話でございましたけども。はい。あかねともさん、ニバーモール内に、数店ある喫茶店さん、新メニュー続々登場で私の方にかなり PR 来てますが、そういったローカルな部分ではなかなか活気はありますよと。ね。ね、なかなか、ね、まあ、ローカル性があれば、ね、そういうね、集客っていうかね、まあ、多からず少なからず、ね、あると思うんですよね。うん、だから、まあまあ、廃墟になりつつ場所でも、そういったね、お店があるというね、PR があれば、ね、ちょっと行ってみようかなという気にもなりますけどね。はい。さあ、そうそう、お別れの時間でございますね。今回は、ね、なかなか、まあ、どうですかね。はい、ちょっと待ってくださいね。はい。まあ、なかなか考えさせれるようなことだったんですかね。うん、まあ、主に阪急のね、中吊り広告の件については、私にとってはなんか、考えさせられるような、そんな感じの話題だったんですけどね。はい。赤井友さんが、ただ私に来るということは、まあ、若い女性コスプレイヤー様向けになってるんですがね、というね。ということで。さあ、次回の掲載ニュースドアなんですが、オープニングでも言いました通り、10日以上空きます。はい。次回のニュースドアは、6月の22日、6月の22日、土曜日の夜11時、23時からの放送となります。次回の KSR ニュースベアは6月22日土曜日の夜11時、23時間の放送となります。ただこの日の放送は55分まで、ね、11時55分、23時55分までの放送で、ニュースベアの後深夜24時からはシーサイドトレインの放送がありますので、合わせてお聞きいただきますようにお願いいたします。KSR ニュースドヤの次回の放送は6月22日土曜日の夜11時から、ニュースドヤはその日は5分短縮で、ニュースドヤの後はシーサイドトレインが深夜24時から始まりますのでよろしくお願いいたします。はい、KSR ニュースドヤ、お相手は私、KSR ラジオの藤田学でございました。はい、夜遅くまで お聞きいただきましてありがとうございました。はい、また次回の放送もお楽しみに。こんばんは、この辺で失礼いたします。